クラブ369へようこそ。みゆきです。
けんです。青いのゆるかファイナルアンサーです。
はーい、本日もいい感じです。ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
今日はみんななんかゲームします？
もう僕職業ゲーマーなんですよ。
めっちゃゲームしてますよね。
もう見てますよ。そうですね、ドンパチやって、はい、ね、ドルさんがドンパチやってるやつ、たまに見
ます。ありがとうございます。はい、今もね、自粛期間ということですよね。4月の、はい、1週目からモンスターハンターやりだしてるんですね。
はい。
もう200時間超えましたよ。
やばっ。寝てます？
寝てる時間、はい、寝てます、寝てます。200時間超えて、
はい、
なんかもういい感じに、最後の方っていうのもおかしいけど、まだまだ続くんですけど、めっちゃ強いって言われてる武器と防具、もう揃えましたよ。
なんだっけ、ドラゴンの名前。ありますよね、強いドラゴン。
ディオレウスですか？
かな。な
んか。もうもう可愛い、可愛いもんですよ。
あ、そうなんですね。
もう可愛いもんですよ。はい。
めっちゃ倒したな。何匹も倒さなきゃいけないんですよね、素材集め。
そうです、そうです。そうです、そうです。
それがな、すごいよな。
1体買うのに20分とか30分とかかかるんですよ。
そうそうそう。タイムアウトみたいになってんですよね。
そうです、そうです、そうです。
はい。
それをやってるんですけども、私は。はい。
なんか、はい、ドルさんがやるからには、ちょっとなんですか、都市伝説に絡められるんじゃないかみたいな作品あるんですか？
私ですか？はい、いや、ですね。はい、まあ、何個かあるとは思うんですけども、それこそ今ね、最近リメイクが出たファイナルファンタジー7はもう結構都市伝説じゃないですか、あれも。
あ、そうなんですか。
やりました？二人とも。
クラウドですよね。
そうそうそうそう。
プレステ時代に。
うん。あ、あります？
はい。
もうあれとかもだって、あれですよ、ミッドガルっていう工業地帯があって、はい、工業の国というか町、
うん、
があって、そこでは魔鋼エネルギーっていうエネルギーを元に、うん、その町を動かしてるんですね、
はい、
でもその魔鋼エネルギーっていうのを浴びちゃうとモンスター化すると、
うん、
でその魔鋼エネルギーを作ってるのは北条っていう博士でみたいな、
はい、魔鋼ね、はい、魔法の間に光るね。
あ、そうです、そうです、はい、
懐かしい。
でその魔鋼エネルギーからモンスターが生まれるけども、その魔鋼エネルギーから生まれたのがクラウドっていう。
あ、そうなんだ。も
クラウドはじゃあモンスターってことですか？
モンスターなん、そうで、なんかそれで、実はその記憶が、俺はソルジャーだって言ってるけど、それは違う人の記憶のことを言ってて、
はい、
だ作られた人間やのに自分はあたかも人間かのような、
はい、
ね、たたずまいをしていてみたいな。でその元々の記憶がザックスっていう、もう英雄の記憶を自分の記憶やと勘違いしてるっていう。その魔鋼エネルギーも原子力みたいなところあったり、
はいはい、
このね、世界でいうとこの原子力のパワーじゃないですか、
はい、
的な、まあ、あれもだってね、浴び続けると奇形児が生まれてどうのこうのって話もあるじゃないですか。
すごい、はい、よく覚えてますね。
はい、いや、まあ、はい、そんな感じですね。
で、あんま分かんないですさ、
まあ、やばい、まあ僕もあれですよ、いい年になってから、ああこういうことなんかなとか思ったり、
うん、あ、なるほどね、
してて、はい、あとそれこそね、スクエアは結構あれかもですけど、はい、キングダムハーツとかもそうですよね。
あ、そうなんですね。
光と闇の戦いで、はい、13期間も13じゃないですか。
数字とマークがとにかく入ってるから、確かに、なんかありそうですよ。はい、
で、もう途中からもう分からなくなって、ほぼほぼやめたんですけども、うん、僕も、
うん。
でもすごい、なんていうんですかね、ありますよ、あれも。でも、僕が紹介したいのはですね、
うん、
このゲームやって、うわーって、
うん、
うわーって思った、衝撃受けたゲームなんですけども、まあ、これもスクエアから出てる、ブレイブリーデフォルトっていうゲームがあるんですね。
はい。
ブレイブリーデフォルト。
はい。だからそれこそ当時、全く、興味はなかった時代があったんですよ、僕もゲームに。
うん。
はい。
ゲームに興味がなかった時代があって、 で、当時、たまたま一緒にお仕事をした、増田セバスチャンさんって方がいるんですよ。
おー、はい、すごい。有名なキャリーパミパミとかのデザイナーさんですよね。スタイリストさん、はいはい。
美術とかよく作ってる方がいて、で、その人が、今度、このゲームの、裏キャラ、裏ボスみたいなモンスターデザインしたんだよね、はい、みたいな。あ、そうなんですね、みたいな。どんなゲームなんですかみたいな。で、聞いてて、まあ、ある程度話聞いて、あ、面白そうやな、買おうと思って、買って、やったらもうこれですよっていう。
ブレイブリーデフォルト。
はい。ブレイブリーデフォルト、フライングフェアリーっていうね、まあ、これ2もあるんですけど、
はい。
1なんですけど、まあ、通称、はい、BDFF って書かれるんですよ。
はい。
まあ、頭文字取ってですけどね、フライングフェアリーの FF 取ってで、はい、この画面が、タイトル画面が、まあ、出てきたときに、フライングフェアリーって書いてある、うん、F と F だけ赤で書いてあるんですね。
はい。
英語で。で、まあ、このゲーム自体、スクエア・エニックスから出てて、で、そのファイナルファンタジーって、はい、RPG の王道って言われてて、
はい。
その、クリスタルの話なんですね。
はい。
だから、まあ、これも、なんかそのファイナルファンタジーをちょっと、なんていうんですか、モチーフにしてるから、F と F を赤くしてるんやろうな、ぐらいのテンションやったんですよ。
はい。当時。
で、ゲームの内容は、まあ、そのクリスタルっていうものを集めるんですよ。うん、その国に、うん、その土地にあるクリスタルのパワーを4種類あって、クリスタルが。
はい。はい。
でそのパワーを、バッて一気に集めたら、その魔王みたいなやつ、まあ、退治できるという、はい、まあ、
はい、FF と一緒だ、はい。
そうなんです。よくあるゲームで、そのクリスタルを解放しに行くんですよ、力を。
はい。
で、ある時、主人公が目覚めて、で、いろんな、なんか隕石が落ちてくるのかな近くの町に。ドーンって。はい、で、そっから、なんか、はい。で、そっから、なんか妖精が現れて、その妖精が、こういうことをしていったら、はい、なんていうの、まあ、魔王を倒せるみたいな。だから、まずはクリスタルを解放しに行きましょう、つって、行くんですよ、みんなで。うんで、はい、行く先々に、仲間ができていくんですけど、
はい。
なんかある一人の仲間が、あれとかって、記憶がちょっとおかしいんですよ。ちょっと思い出せない。はい、あれこれどういうことだったっけなみたいな。まあいいや、みたいなんで、いろいろ進んでいくんですけど。で、クリスタルを解放していくと、最後、はい、まあ結構強くなってるわけじゃないですか、ゲーム的には。
はい。
はい。
で、世界地図の真ん中に、ホーリーピラーって言われる光の柱が出てくるんですよ。
はい。
で、そこに入ったら、もう終わり、みたいな。
はい。
もうこの世界は救われる、クリアやねん、みたいな。で、妖精が、わーい、つって、はい、イエーイ、つって、行くんすよ。
はい。
で、ホーリーピラーの中に入るじゃないですか、ピャーって。あー、これでクリアか、と思うじゃないですか。じゃあ、はい、そのレベルのステータスは引き継がれて、また初めからなんですよ。
え、はい、ま、記憶だけね。
そう。目覚めるとこから始まって、で、記憶はなくて。
はい。
でも、プレイヤーは記憶あるわけじゃないですか、やってる。
はい。
あれみたいな。で、もう一回また同じ下りをやるんですよ、ずっと。
はい。
で、またクリスタル解放し、うわ、またこれ同じ流れやろ、みたいな。
はい。
で、やってって、で、またホーリーピラー出すじゃないですか。
はい。
で、あ、これもう2周やるやつやろ、みたいな思いながら。でも、若干、周りが話す言葉とか変わってるんですよ。
で、面白い。
仲間が、記憶が曖昧な仲間がだんだん記憶が、うん、あれこれはこういうことでどういうことでみたいなのが解放されていくんですよ。
はい、はい、はい。
まあ、それをそのままやっていくと、またホーリーピラー現れて、まあ、またその中入ったら、また同じなんですよ、う
ん。どんどん強くなっていくじゃん。
そう。自分は強くなっていくけど、また始めっからみたいな物語が。はい、で、また仲間集めて、どうのこうのして、うわ、これ何回すんねんって、思うんすけど、
うん、
まあ、最終的に、やり続けていくとラスボスが出てくるんですよ。
はい。
でも、そのラスボスは、クリスタルの力を解放してくれてありがとう、みたいな、言うんすよ。
うん、
はい。
全部、その、妖精が仕組んだ罠やったんですね。で、そのクリスタルを、解放していけば解放していくほど、ホーリーピラーっていうのが現れて、 このホーリーピラーっていうのをくぐり抜けると、その世界線を壊すっていう意味なんですよ。
はい。
だから、あの、主人公は丁寧に一個一個いろんな世界線を壊していったっていう。
うわ、使われてたんじゃないですか。
そうそうそうそう。で、それを、言ってたんが、その妖精。
はい。
で、その、タイトルのフライングフェアリーの FF が赤くなってるんですけど、
はい、
この F を取って読まずに読むと、
はい、あの、
ライングエアリーになるんですよ。
はい、
で、その、妖精の名前がエアリーって名前なんですね。なんか嘘つきエアリーっていうタイトルなんですよ、はい、これ。
やば
面白い。
これを知ったとき初めてやってて、
うん、
うわーと思ってすごい衝撃を受けました。なんか、陰謀論にちょっと近い感じ、
はい、
なんか分かります、
は
い、なんか実はすごい近いところに悪いやつがいて、
はい、
でそいつの言いなりになってたら、うん、ずっと、うん、
はい、
なんていうんですか、あの、
分かりますよ、はい、天使の顔した悪魔ですね。
あ、そうそうそうそうそう、
うん、
で、そのシステムが分かってて、
うん、
なんか早々にクリスタルを、
はい、
あのクリスタルをの力解放するときボタン連打するんですよ。ババババババって、はい、で連打してて、うん、もうそろそろいいよみたいな言いようなんですけど、それも仕方して連打し続けると、はい、リサル壊れるよとかって怒ってきるんですよ、
はい、あー、これ壊れたら困るから、
そうで、はい、壊してしまったら速攻ラスボスに会えるっていうシステムになってて、
あ、ほんならそのシステムのそのこいつが悪いやつって気づいたやつだけがラスボスに到達できるみたいな、
う
ん、
そう、すぐにね、
え、1周目からじゃあ
1周目は無理で、はい、2周目からいけるって感じですね。はい。
そうなん
ですよ。これはね、あの、面白かったですね、
はい、これあれだね。ネタバレ注意だね、やる人は。じゃあ、いや、
ガンガンネタバレですけどね。これめっちゃ面白かった。まあ、ネタ知ってても、その内容が、はい、
うん。
あ、こういう作り方してるんだって思いながらやると結構面白いですね。普通にゲームとしても面白いですね。
うんうん、はい、3DS みたい。これ、Nintendo 3DS。
あ、そうですね。はい、3DS です。
あれみたい。リメイクされた FF4 と同じ感じのデザイン。
そうなんですよ、そうなんですよ。
なんかね、
だから、ファイナルファンタジーをモチーフにして作ってたんるから、あの、タイトルの FF が赤なんかなって思うと違うっていう。
はい、ミスリードだね、立派な。
そうなんですよ。うわ
ー、
やられたみたいな。すごいね。はい。
面白い。
ファイナルファンタジーは FF とっても何もないんですかね。イナルファンタジー。ないですね。
アンタジー。アンタジーなんだ。
アンタジーない。
だから、それこそゲームやったらあれなんですけど、はい、あの、僕、その留学行ってた時代がありましてですね。
はい。
あの、そこで、あの、軍のベースって言われる場所に住んでたんですよ。一時。
はい。
はい。
まあ、そのマリーンズっていう、あの陸軍と海軍両方行ける軍があって、アメリカには。
はい。
で、マリーンズの人の家に住んでて、で、その時にそいつ、まあ同い年なんですけど、もう体とかでっかでかいんですよ、はい、とにかく。まあ軍隊やからみたいな。で、はい、毎日ゲームするんですよ。
はい。
当時2012年やったか、11年か。11年の暮れぐらいなんですけど、うん、コールオブデューティーっていうゲームがあるんですね。
はい、
FPS と言われる銃撃つゲーム、バチバチ系の。
はい。
で、そういうこと、コールオブデューティー2やったかな、その時やっとったん。
うん、
で、なんか、毎日ゲームしてて、なんでそれしてんのとか言って。で、なんか、あの、面白いからとか言ってて。っていうか、あの、軍に支給されんねんって言ってて。
はい、
そう、モンスター飲みながら毎晩やっとったんですけど。
はい。
うんうん、
支給されてやれ、みたいな感じで。やれじゃないけど、多分まあ、息抜き程度にやりなさいよみたいなんで、支給されるらしいんですけど、
はい、
怖いね。
でもこれ、あの、そう、うん、怖いんですよ。で、
うん、
まあ、後でいろいろ調べたら、もしかしたらなんですけど、う
ん、
そういう FPS ゲームって、結構データ取ってる説あるんですよ。う
ん、あ、その行動パターン。
そう、
うん。
プレイヤーの行動パターンとか、
うん、
こういう風に敵を倒すとか。
はい、
で、もしかしたら、その、軍人たちにやらせて、そのゲームを。
はい。
そういう感覚を身につけさせるとか、データを取ったり、はい、あとは、はい、もし、あの、AI を今後操作できるようになるとすれば、
はい、
ゲーム感覚で、 はい、AI 操作できるわけじゃないですか。
はい。
ってことは、つまり、彼らは家にいながらロボットを操作できるようになるかもしれないじゃないですか。
は
い。わかんないですよ。
あの、エースコンバットっていうゲームあるじゃないですか、飛行機の。
わかるわ。はい。
あれと一緒で、その大体今って、その人が乗る飛行機の方がもちろんその今では操縦しやすいけど、それよりもドローンで、あの、実際に裏で、あの、プレステのコントローラーでドローンを操作して敵陣を攻撃するっていうのが、だんだん主流になっていってるみたいで、実際そっちのが売れてるらしいです、飛行機。
あ、そうなんや。
はい。だからもうそれ、軍人バージョンになったら、えらいこっちゃですよね。
ね、うん、今ちょっと思ったんだけどさ、だから e スポーツとでさ、そういう人を抱え込むツールにならないかね。
多いと思います。だからあんなに多分、みんな多額のお金かけて、賞金でどうのこうのって。うんはい、だって、僕がやってるゲームで、
はい、
あの、レインボーシックスシージっていうゲームがあるんですね。
レインボーシックス、はい、
はい。これはもうドンパチ系なんですけど、これは特殊部隊のゲームなんですよ。
うん、
で、5対5でじ、あの、なんていうんですかね。まあ、相手の陣地を取るか、相手全員殺すかっていうゲームなんですけども、はい、もう、はい、あの、こういう FPS ゲームの中で言うと、すごい特殊なゲームで、
はい、
大体そのコールオブデューティーとか、あとバトルフィールドとか結構あるんですけど、
はい、
フィールドが広いんですよ。まず、めちゃくちゃ。
はい、
フィールド広いフィールドの中でいかにこう敵を倒すかっていう感じのゲームが多いんですね。あと PUBG とか、うん、まあ今フォートナイトとか、はい、あと APEX とかもそうなんですけど、はい、大体上から落ちてきて、うん、で物資拾いながら戦うとか、もともと物資があって遠くから陣地取り合戦をするなんですけど、僕がやってるゲームは止まるこの施設を守るか攻めるかのゲームなんですよ、はいはい、本当に。はい、特殊部隊がその施設の中に入るみたいな、
はい、
ゲームで、まあ結構人気高いゲームなんですけど、
はい、
それとか世界ランクみたいなあって、
はい、
まあ、プロゲーマーが集まるわけですよ。賞金何億とかですよ。
はい、何億？
え、
うん。
はあ。いや、それは。
ゲームずっとやり続けて人生終えたとしても、2回ぐらい優勝したらもう、全然暮らしていけるじゃない。
そうよ。でもまあ、あの、上には上がいすぎて、もうあのゲームはもう鬼畜すぎて、あの、はい、初心者とかがやったらもうすぐに諦めるゲーム。マジで。
あ、そうなんですか。
はい。ちなみに僕は1600時間それに費やしましたけど。
だからさ、プロ養成プログラムだよね、ゲームじゃなくて、もうそれって。
多分そうやと思いますよ。
だ
ってもう YouTube とかでも、そのプロゲーマーがやってる映像とか見るじゃないですか。
はい。
は？って思うんですよ、マジで。
1600時間したドルさんがそれ言うってよっぽどじゃないですか。
いやもう無理ですよ。しかも特に最近このね、あの自粛期間じゃないですか。
だから、はい、
あのやろうにもちょっとやりたくなくて、
はい、
そのもう
気持ち的にね。
いや、あの違うんです。あの、はい、みんな家にいるじゃないですか。
はい、
大体上手い人たちも家にいるわけじゃないですか、常に。
はい、
じゃあもう上手い人しかいないんですよ。
勝てないということね。
はい、絶対勝てへんから、もう面白くないんですよ。はい、
すごいな。なんかいずれさ、そういう人たちが本当にこう世界のさ最前線に駆り出されちゃったりするのかね。それか、
あるんじゃないですか。
私はいつも思ってるのは、バーチャルで今度さ、Facebook が新しく SNS を作るじゃない？あの、なんだっけ名前。バーチャルで作るの、それこそアバター作って、サマーウォーズみたいな世界。になる。新しい SNS ができるんだけど、VR 専用のね。
はい。
はい。
そう。それを、その世界で戦争すればって思う。なんか肉弾戦は。
ああ。でも、データが。そんなんやったらあれじゃないですか。何でしたっけ？あの、映画。
はい。
何の映画やったっけ？いや、違います。俺はガンダムで行くっていう映画。
俺はガンダム、エンダーテイメント？
レディプレイヤー1？
あ、レディプレイヤー1。はい、そうです、そうです、
はい。
まさにそうじゃないですか。
そう。
いや、その一言で分かりましたね。
そうです。はい。
でも、レディプレイヤー1は結局、プレイヤーを根絶やしにしなきゃいけないってことで、そのプレイヤーピンポイントで狙われちゃうのか。
うん、だからその、同じです。VR も、その Facebook の VR の SNS ができたとして、その中で戦争したとしても、うまいやつを、直接攻撃しに行けば勝ちじゃないですか。
はい。
だね。戦争はやっぱダメだね。
うん、そうなんですよ。ね、そうなんです。
ゲーム。そうか。まあでも、そういうのは裏にあるのかもしれないですね。子供の。
もしかしたらですよね。はい。
うん。あ、どうぞ。もしかしたら。
あ、もしかしたらそういうのがあるっていうだけで、まあこれもね、過信かもしれへんし、まあ、たまたまその、なんですか、僕が住んでた、ね、あの、軍人の家のやつが、支給されててどうのこうの。で、ちょっと調べたら、そういう感じのことを見つけたんで、
いや、はい、でもそれ聞いたときに私思ったの、だから一種のマインドコントロール、その戦意喪失をずっと保つための、
まあ、多分訓練ではあると思いますよ。
精神力を、そう、集中力をね、はい、絶対その没頭させるものっていうのはさ、使わないではないじゃない、うん、奴らにとって。
うん
うんうん、子供が見る番組だったりっていうのは絶対的に使われてるから、
はい。
からゲームとかって何かそういうのは確かにできるよね。
だってあの一般人は多分それにのめり込んで楽しいって終われると思うんですけど、うん、そういう人たちがやるってことは別の理由があると思うんですよ、はい、でしかもなんかこの間最近かツイッターで見たんですけど、うん、あの、うん、まあ、そういうオンラインでやるゲーム、
うん、
まあ、そういうバトル系もそうですし、まあ、それこそ僕やってるモンスターハンターとかもそうですし、あと他のゲームとかも、はい、あのネット回線がちょっと悪くなるかもみたいな、うん、なんでかって言ったら、はい、そのオンライン中に喋ってる人たちがいるからそれを落とすっていう計画もあるらしいですけど、
これは落とす、
あのネットを落とすっていう、普通にあの例えば SNS 上で会話とか他のもので会話、はい、LINE で会話とかするよりも安全じゃないですか、
はい、ああ、はい、なるほどね、
はい、ズームでどうのこうの、ね、スカイプでどうのこうのよりも、
うんうんうん、そうそうそう、はい、だからそれが今もう動物の森になってるんだよね、集まれ動物、
あ、あれですよね、あの中国でってやつですよね、
うん、あの集まれ動物の森さ、今なんだ、はい、どっかどこだっけな、海外で代理店できたの知ってる、あの、
え、
集まれ動物の森って自分で畑を耕したり作ったりしなきゃ、はいはい、雑草抜くとかしなきゃいけなくて、でそれがすごい繰り返し作業になって面倒いからっていう人が出てきて、じゃあそれを現実の世界で代行会社立てて、じゃあアカウント教えてくださいっつって、じゃあ代行会社が何時に行きますっつって、そこでクソブス、そう、
すげーぜ、レディープレイヤーや、
そう、
やば、
そんなんができてるぐらいだからなるよね。
いや、だってね、ゲーム内で会話できたらね、
はい、
だって誰も録音せえへんし、
はい、
それに商売もできちゃうんだよ。
いや、ってことですよね、僕の知り合いの人が、うん、その庭で、うん、あのあれです、タケノコを育ててるんですけど、
うん、
あの最近あの動物の森ハマって、動物の森の中でもタケノコ育ててるらしいんですね。だからその
かわい
い、徐々にあのバーチャルの世界に移行してるなってめっちゃ感じました。
あ、なるほどね。
やるがね、はい。なんかそういう、
はい、
うん。そう。だから本当に、まあ実際にあるみたいだよね。その、ほら、ゲームでさ、オンラインゲームの中で、はい、すごいレアな武器とか、
はい、
を作って、はい、それこそモンハンで作るのが大変な、はい、レア度の高いものを作ってあげるっていうビジネス。
はい、まあ、お金で買うって言われてたね。
そう、
それって何でしたっけ、それ。それ何の。
それで暮らしてる人いるよね。
あれやわ、シュガーラッシュ2って見ました？
うん、見ました、見ました。
あれであるっすよね、そのシステム。
今でも実際にそういう人いるらしいですよ、そうやって。
あ、そうや。
生活を。
結構僕が中学生の時からいましたね、そういう人。
ね、ゲームで。
リネージュっていうゲームわかります？
知らないな
ぁ。リネージュっていうその、あの、MMO って言って、あの、なんか、その主人公をどんどん育てていって、敵勝って、みたいなのあるんですけど、うん、その中でその、武器を作るのに錬成するんですけど、成功率が低いやつって、途中で壊れたら元に戻せないんで、
うん、
その、バチバチ強い武器作ろうと思ったら、運も必要なんですよ。
うん、
やっぱ。
それで、もうゴリゴリに鍛え上げられた、その、もう100万ぐらいする、あの、うん、もう、現実の世界で100万ぐらいする武器があって、
うん、
それはもう世界に一つしかないんですよ。もうめちゃめちゃ何回もその、なんていうんですか、確率が低い成功率の中で育ててきた武器なんで。
うん、
その100万のやつ、僕中学の時めっちゃ金持ちの友達おったんですけど、 それ買いましたからね。あの、リネージュっていうゲームが僕の中学の時に一部のグループでめっちゃ流行ってて、
うん、
でみんなでやっとったんですけど、そいつハマりすぎて、その100万、まあ、実際には90何万なんですけど、
うん、
この武器購入しましたからね、お年玉とか全部使って。
マジで？
それはさ、はい、法人がやってるわけ？民間が売ってるわけ？
あの民間がそのゲームの武器を
売買ユーザーでしょ？
はい、そういう掲示板があって、
そうだよね、
譲渡とかもできるんです。
課金はさ、その作ったメーカーがビジネスするスタイルだけど、はい、そうやってユーザー間でもビジネスできちゃうっていうのがすごいよね。はい、考えるよね。
どうなんかなって、法律あるんかなって思うんですけど、その当時はその直接そこの口座に振り込んでみたいな感じだったんで。
そこの法律ってどうなってんだろうね。
まあでも今のでもありますけどね。例えばそれこそ FPS のゲームでよくあるのが、はい、ガチャがあるんですよ、ゲーム内で。
ああ、はいはいはい。
で、その服装を変えたりとか、
は
い、今やったら
あ
のリモートっつって、はい、勝手に動いたりできるんですね。
はい、
それで、あのレアなリモートとかがあって、
はい、
その、はい、レアスキンとレアリモートとかいっぱいあるやつを、はい、何十円とか何千円とか、
はい、
で、その ID を売る、うん、ID を売るっていうか。
はい、
人もいますけどね、全然。
だからさ、その昔はさ、RPG でも主人公がいて自分の世界だけでゴールに向かってプレイをするっていうスタイルがさ、やり込み要素だとか、はい、オンラインとかできたことによって、もう無限にゲームができるし、はい、時間も無限に奪えるし、
ね、
で、
うん、
はい、時間がかかると時間かけたくないからお金かけるやつがいる。
そうなんですね。はい、
うまく考えたよね。
すげえですね。
すごい。スーパーコンピューターの時代、こんなこと考えたこともなかった。もう、昇竜拳つってやってましたよね。縦立って横横とかじゃないもんね、今。
で、そうっすよ。
はい。なんか実際、その、今記事読んでるんですけど、2010の時点で、もう米軍、米陸軍の訓練で VR が採用されてるらしいです。
マジか。
訓練でやってる。訓練でやってるってことは、やっぱ実践用だよね、はい、それは。
そうですね。なんかその失敗の許されない現場を再現するために、うん、VR で軍事訓練が行われてるっていう。
そうなるよね。そうなるよね。
なんかどんどん変わっていきますね。
うん、変わっていく。なるほどね。
なるほどな。
なんだろう、都市伝説ってもっと可愛いものだったのにさ、はい、本当に最近可愛くなくなってきちゃったんだよね。なんか昔はさ、すごいファンタジーだったじゃん、ネッシーとかツチノコとかさ、
うん、そうですね、
不思議ななんかおばちゃんがいるとかさ、必ず霊感があるって言い出す友達とかさ。
そうですね、
うん、なんかそう話してたのが、私昔東京でその宇宙人につながる電話番号っていうのが、だいたい85年生まれ近辺の子たちは知ってると思うんだけど、
はい、
電話番号が回ってきたんですよ、小学校の時に。でそこにかけると、はいはい、我々は宇宙人だってボイスメッセージが流れてくる。明らかにただのおっさんのボイスメッセージなんですけど、一定のテンポでこの地球をなんか、はい、見に来たみたいなことを延々と言ってるんです。でも、おーって。なんかさ、どうやって回ってきたんだろうねって、こんなアナログな時代に。
はい。
あったら、なんか、そういうのがあるから信じちゃうんだよね。なんか、嘘くさいけど、本当に回ってきちゃう。なんか、こんな変な電話番号とか、そんなものがあるから、やっぱ子供から信じていく都市伝説っていうのを。
そうですね。僕のとこの地方には、宇宙のパワーをくれるおっさんっていう電話番号があって、
はい。
それじゃない？
でも、うちはあれですよ。宇宙のパワーを送りますってやつですよ。
あ、それだと思う。それだと思う。宇宙のパワーを送ります。
で、そのまんまの姿勢で、それでいてくださいみたいな。で、
そうそう。
って一生言うやつ。怖っ。
それ。あーって、いや、それそれ。それ
はい、ですよね。宇宙のパワー、あれすごいことに、あれですよね、電話番号覚えてたんですよね、みんな。
そうそう、電話番号覚えてたの、
なんか記憶してましたよね。
そう、口伝えなのに、みんなちゃんと間違えないで覚えてて。
はい。すごいっすよね。あれ、かかるときとかかんないときなかったっすか？
あった。
なんか公衆電話で、やるんすよ。我々は。
うん、
テレフォンカード親にもらって、みたいな。
うんうんうん。
で、かけて。
家からやったな。
あ、家からやばいっすね。
うん。なかった黒剣。宇宙の
パワー。僕の時代、宇宙のパワーはなかったんですけど、リカちゃん電話っていうのはギリありましたね。
電話かけた？
かけてないんですけど、クラスの女の子がみんなかけてました。
階段だったんだよね、最初。なんか、私、リカちゃん。
あ、そうです、そうです、そうです。
あなたの家に、の前にいるの、みたいな。どんどん近づいてくみたいな。メリーさんの電話みたいなのがあって。で、はい、電話番号が回ってきて、それもかけたら、リカちゃんの声だけ聞こえるっていう、はい、なんか全然怖くないやつだった気がする。
なんか僕のやつもめっちゃシンプルで、初めその、なんかリカちゃんに電話したら、普通にリカちゃんが一方的に喋るみたいな。
そうそうそう。
あなたとお話できて楽しいわ、みたいな言って、こっちの会話全然聞いてないみたいな。うん、まあ多分録音して流してたんでしょうけど。
そうですね。
はい。
あと中居くんの電話ってのも回ってきた。
中居くんの電話。
知らんなぁ。
スマップの中居くんにつながるよって電話番号かかってきて、小学校の時。
はいはい。
で、なんで、中居くんの留守電につながんの。
はい。
迷惑な話だよね。それを誰かが作ったのか、はい、本人なのかは、未だによくわかんないけど、本当に中居くんの声だった。
へ
ぇ
ー。
うん、
へぇー。
そういうのあるね。ある、懐かしいね。
公衆電話もね、ない時代ですもんね、今、なかなか。
公衆電話なくなりましたね。
はい。はい、で、近所にね、ちょっと、そういう大人のチラシとかがあったり、はい、貼ってあったりするじゃないですか。
テレ、なんだっけ、テレキャバじゃなくて。
テレクラっすね。
テレクラいたずら電話したな、子
供たち。いや、ありました。いや、うちもやりまくりました。バナナミルクっていうところですわ。
やばいな。
名前。バナナミルクやばいね。
それもやばいっす。877の369っすよね。
369。
ミルクで369でしたもん。
ミルクじゃなくてミルクな
の、うん、ミルクやったん。バチ当たり。
バチ当たり、もう華々しいっすね。
びっくりした。思い出した、今。びっくりした。
まあ、どうなんすかね、かけてみたら。
ちょっと、その名前、電話番号今公開しちゃったもんね。
ほんまっすね、絶対かける人。
あ、でも、市外局番が必要ですから。
市外局番。そうそうそう。あ、いやー、でもあったね。なんか急に思い出した。そう、子供の時の。これは、こんな感じで。また、皆さんにもあると思うので、その地方、その世代の時の、なんかわかんないけど、こんなんあったみたいなのあったら教えてください。
お願いします。はい。
お願いします。
ということで、今日はこの辺で締めたいと思います。公式インスタグラム、ツイッターございますので、よろしければフォローお願いいたします。また、メールアドレスが、説明欄にありますので、よろしければご意見、ご感想などお寄せください。すべてのシーンには意味があり、すべてのカットには根拠がある。押井守監督の言葉です。それではまた明日。さようなら。
さようなら。
さようなら。